定時までに帰れるラジオ。この番組はビジネスパーソンの皆さんが定時までに帰れることをサポートするために業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者を招きして今日から仕事にちょっと役立つノウハウやヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョブピックス編集長野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか在宅勤務の方もぜひ聞いていただけると嬉しいです。今やどんな職場でも欠かせないデジタルスキルの向上ですが、プレゼンのための資料作成で文面とデザインを交互に考えていたら想像以上に時間がかかってしまった、そんな経験ありませんでしょうか。今回はノンプログラマーが IT スキルを学び合うコミュニティを主催する高橋範明さんをゲストに迎えした2回目です。ソフトの特徴を最大限に引き出す使い方のほか、マウス操作を減らす初心者向けのおすすめのショートカットキーについてもお伺いしました。それでは本編に参りましょう。デジタルリスキリング入門の書籍を出された高橋範明さんをスタジオにお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1本目はですね、全く要はデジタルスキルがない人が、どこからスタートしていくのかみたいな話からですね、いろんな SaaS を、職場でデスクワークの方も使われていると思うんですけれども、それを使いこなす、よりよく使いこなすためにも、あとその職場それぞれにですね、ラストワンマイルと、ここちょっとかゆいとこ手届かないみたいなとこあるので、それを自分たちでこう作ったりとか、いうことで高橋さんのところね、今運営されているコミュニティに、皆さん来られていると
そうですね。
2本目はですね、今日からショートカットデスクワークの圧縮術というテーマでお伺いしたいと思います。これ日頃ですね、やっぱり一番多いのは、ドキュメント、それからパワポの資料を作ったりするということが多いと思うんですけれども、ここにやっぱり結構無駄があるんじゃないかと、ここのデジタルリスキリングから始めていきましょうよっていうのがこの本の後半ぐらいからですね書かれてるんですけど、具体的に例えばどういうことでしょうか。
そうですね、やっぱりドキュメント、パワポイントなどの、スライドですよね。で、皆さん作り方としてなんかデザインしながら内容を入れていくみたいなことをするんですね。要は違う種類のものを交互に作業してしまうっていうのが結構あるなと思ってて、でそれはね、これらのソフトウェアの良さを全然活かせてないんですよね。
ポテンシャル引き出せてない。
そうなんですよ、はい、で人間の作業としては同じような作業を一気にやって、で後で別の作業を一気にやるっていう方が有効なんですね。で例えばドキュメント言ったらもうプレーンでコンテンツをまずバーッと書いてしまうと、後で書式設定なりデザインをしていくっていうのがおすすめなんですね。
例えば箇条書きにしたり、少し色つけ、ハイライトつけたりとか、そういった装飾を最終的にある程度される方が多いと思うんですけど、それを最初から同時並行ですなと、
そうです
ということですね、なのでプレーン、つまりその白紙があった状態で、テキストだったらテキストをバーッと全部書いちゃって、その上で、コマンドというか、少し装飾のものを入れていくと。
そうですね、例えばドキュメントでいうとスタイルっていう機能があって、その見出しだったらこのスタイルとか本文だったらこのスタイルって最初に設定できるんですね。なので見出しだけ全部選択して見出しってやれば全部一気に適用されるんで、それをやっておきましょうということですね。
スライドでも同じくだということですかね。はい、そうですね。スライドとかはやっぱりどうしても一枚一枚紙芝居を作るようにですね、1枚目できたら次2枚目みたいな感じでやるんですけども、そうではなくて最初にプレーンで作るということですかね。
そうですね、スライドで言うとマスターという機能がありまして、これをまずは皆さんちゃんと知って使っていただきたいなと思ってまして、
マスターはい、
はい、で最初にプリセットされてるマスターもいっぱいあるんですけど、その中から好きなデザインを選びますと、そうするとそのマスターにぶら下がる形で、例えばタイトルであればこれ、本文であればこれみたいな形でいくつかのレイアウトが用意されてるんですね、デザイン的にはこれをまず使うってことを前提にやっていただきたいなと思ってて、レイアウトを選んで中にコンテンツを入れていく、これで一旦作っちゃうわけですね、でどうしてもなんか自分なりのアレンジを加えたいスライドに関してはそこだけ手を入れていくっていうやり方をしていただきたいなと思ってます。
ちょっと目の前でですね開きながらお話をさせていただくと、例えばスライドを横に分割するね、2列にするものとか、要点で文字が大きくなるものとか、いろんなパターンが用意されてるんですけども、次のスライドこれの要点のやつででかくしようかなとかっていうのを最初に考えるんではなくて、もう最初も本当にシンプルなやつでいいので、あと作っちゃうと、でその上でここ強調したいなってなったらそれに当てはまったものをポチッと押すとそれに変わっていくと。
そうですね、
そのやり方ということですかね、結構これはやってない人多い感じですか、周りで。
いや多いですねもういちいち枠を作って文字書いてで大きさ変えてって やってる方はとても多いんですけど、まずはプリセットされてるのがあるんで、それをベースに変えたいとこだけ変えていくっていうのが まあ、効率いいかなと思ってます。
スペースでね、全てを解決させるなみたいな話もあり、はい、あのタイトルになってましたけども、はい、割と何でもこうなんか自力でやっちゃうみたいな人が多いので、はい、まあ、あの本当に一番簡易な形で作って、うん、後であの見せるためのプレゼンするためのものに変えていくっていうのは、まあ、ドキュメントでもパワポでも結構必要っていうことですかね。
そうですね。まずはそのソフトウェアが機能としてそもそも備えられていることをちゃんと理解するってことですね。だこれめんどくさいなって仕事は必ずみんな持ってるんで、ソフトウェアにそれをなんとかする機能があるんですね。それをまずちゃんと
それを任せようと。
そうです。
分かりました。あとですね、あのスケジュールの、まあ、浪費時間みたいなものをやっぱり皆さんあると思うんですけども、はい、いろんなスケジュールの管理の方、今もなお紙の手帳を使っている方もいらっしゃれば、うん、Google カレンダーもかなり今普及していると思いますけれども、はい、ここでの何か圧縮術みたいなものをお伺いできますか。はい、
そうですね、デジタルリスキングする最初の段階でこのお勧めしているのが時間の棚卸しっていうのがあるんですけど、まあ、自分がその、まあ、例えば Google カレンダーでいうとその未来の予定を入れていくって方が多いんですね。打ち合わせとかアポイント、でそれ以外はスカスカみたいな、ただそれはやめましょうということで、自分が通った道、過去の予定をこの時間からこの時間何した、この時間からこの時間何したっていうのを全部記録をしていただきたいっていうのがまず一つあります。うん、でその記録を使って振り返りをするんですね。でその各使った時間それぞれについて良いか悪いかみたいなのをこう振り返りの中で判断しますと。良いか悪いかの判断軸は使った時間がなんか未来のためになったかどうかっていうのを判断軸にするんですね。つまんない会議したみたいなのは多分良くない時間の使い方なんで、これはもう対策の対象になるわけですね。ただ例えばこの時間は、まあ、スキルアップのために学びに良い時間として使えたなと、まあ、それは OK なんでそのままどうぞ続けましょうと。で良くないことに対してじゃあどう変えていくかみたいなことをあの、まあ、考えていくというのがおすすめです。
時間をまず何分かかりましたかっていうところと、でそれに対しての、まあ、内容の分類ですね。
はい、
で分類の中で今、無駄だったっていうのは浪費、うん、
はい、
でこれはまあ未来につながってるっていうケースだと投資と、
はい、
まあ、浪費か投資かっていう、こう2分類をして、
はい、
で浪費の場合は対策をまあ考えるということ、はい、
そうですね、
これどれぐらいの期間見ればなんか劇的ビフォーアフターになりますか。
そうですね、まずは1週間分ぐらいをやっていただきたいなというふうに思ってます。それでその中から対策してまた次の1週間過ごしてみて、また振り返ってみたいなことを繰り返していただくとかなり変わるんじゃないかなと思います。
以前ですね、あの睡眠改善のカウンセリングを私受けたことありまして、うん、あの企画でですね、はい、でその時の記録つける時もまず1週間つけてくださいと、うん、ベッドに入った時間と、それから実際に寝たであろう時間、うん、で起きた時間を、はい、まあ、可視化して、でそれをつけることで、まあ、全然違いますというところだったね。うん、でメモを一言、
はい、
なんかこうちょっと多分寝起き悪かったとか、はい、二日酔いしたとか、うん、何でもいいんですけど、うん、でそれを1週間つけたものを持ってきてくださいみたいなことがあったんですけど、はい、まあ、これもまさしく、まあ、日中の時間バージョンですよね、それの。
そうですね、はい、
対策として何かこうステップというか、
はい、
こういう形で変えればいいんじゃないか、はい、例えば浪費だと認定した場合に、分類できた場合ですね、何かありますでしょうか。その上で
対策としては3つありまして、まあ、1つはやめるですね、うん、でもう1つが任せる、うん、そして最後が時短する、まあ、この3つで対策を考えていくっていう感じですね。
うん、やめるっていうとね、いきなりちょっと、はい、全部やめちゃうっていうことですから、
そうですね、
この判断基準はどうしましょう。
判断基準、まあ、分かりやすい例で言うと、なんか習慣的にスマホをポチポチ触ってしまうような時間が例えば30分ぐらいありましたと、それも、まあ、さっさとやめちゃえばいいですよね。ただ例えば会議をしてましたと、で、まあ、自分にとってはこれは大いに無駄だなって思ってても、ただそれは、まあ、上司とかチームメイトがいるので、まあ、それは相談しないとやめられるかどうかわからないと、ただ、まあ、そういったアクションは起こすことができるんで、トライしてみるって感じですね。
わかりました。以前この番組でハック大学ペソさんをお招きしたときに、まあ、時間圧縮の方法としてですね、なくす減らす変えるとあったんですけど、はい、高橋さん結構似てますか。
そうですね、
これなくす任せる時短する。
そうですね、すごい似てるなと思ってにまにましながら聞いてました。
にまにましながら聞いてたと。あとですね、あの時短のとこなんですけれども、このショートカットですね、はい、まあ、やっぱパソコン詳しい方って、はい、まあ、本当に手元でカチャカチャカチャカチャと、
うん、
一瞬のようにこう魔法かけたりあるんですけど、はい、まあ、疎い人はですね、はい、いちいちこうマウスであーって言いながら、うん、右クリックやってみたいなことがあると思うんですけど、はい、ここもやっぱり勉強しっかりした方がいいって思われます。
そうですね、まあ、ショートカットなんで、まあ、しっかりというよりは、まあ、普通にちょっとやれば結構使えるようになるので、はい、まずはささっとやっちゃいましょうっていうスタンスですね。
まあ、一番分かりやすいのはね、まあ、コントロール C コントロール V みたいなとことか、はい、
うん、
あと YZ みたいなのあると思うんですけど、はいはい、それよりさらにもう一歩っていうと何かありますか。
そうですね、おすすめは、はい、そのマウス作業を 代替するショートカットキー、これがおすすめで、例えば Excel でいうとセルの移動ですね。
セルの移動、
はい、あのコントロール矢印っていうのがあるんですけど、
コントロール矢印、はい、
これビュンビュン左とか、
あコマンド矢印、Mac だとコマンド矢印です
ね。あそうですね、はい、
A から Z まで行きましたね今。
そうですそうです。
あなるほど。
でもし
そのすごい、あの1列から1000列まで一気に移動しました、
はい、そうですね、表が書かれてるとすると、はい、その表の範囲の中だけビュンビュン移動してくれるんですよ。データがあるところであれば次のデータが終わるところまで一気に飛んでくれるんで、まあ、非常にこれは覚えておくとあちこちで使えるショートカットキーですね。
ジョブピックスの学生インターンさんのシフト表を見てるんですけども、と矢印だけで動かすと 4,5 回かかるところがですね、コマンド Mac だとコマンド横押すと一気に飛びます ね、
そうですね、はい、
なるほど、これは確かに便利ですね。もう1個2個ぐらいいいですか。
もう1個2個ぐらいコントロール W ですね。なんかいらないタブのとこ行って、コントロール W、いらないタブのとこ、コマンド W ですかね。
コマンド W、
はい、
あ消えますね。
そうなんです。一番最後に開いた順から過去に遡って、はい、閉じていくっていう。
Google Chrome 使ってるんですけれども、うん、Mac で言うとコマンド W、
そうです。
Windows で言うとコントロール W を押す と、はい、とブラウザでどんどん山ほど、
はい、
まあ、気づいたらなんか30ぐらい開いてるとき
です
か、はい、それが閉じていくと。
そう、
なるほど。今危うくその高橋さんと台本閉じそうになって危うく危なかったんですけど開く場合はどうしたらいいですか。
開く場合はですね、
はい、
コントロール T ですね。
コントロール T、
はい、
あ新しいの開きましたね、はい、あなるほど。
あとちなみにコントロールシフト T、
はい、
これだと一旦閉じたやつをもう一回復元する。
おすごい本当だ。へえ、これは消した順にっていうか。
そうですね、はい、
できれば皆さんパソコン開いていただいて、ブラウザ開いてですね、コントロールコマンド T が開くで W を押すと消えてきますよと、はいはい、でもう一個が
コントロールシフト T、
シフト T、
もしくはコントロール、あコマンドシフト T ですかね。
全部消えちゃいました。なんか今最後謎の状態になっちゃしまいましたけどはい、ありがとうございます。ショートカットでですね、割とこう時短するっていうのはもう皆さんあるんですけど、できてないとですね、これ多分1日に本当に何時間も浪費するというところですかね、
うん、
はい、今の
話。そうですね、毎日ちょこちょこやってることなんですけど、積み重ねるとすごい時間になると思うので、
はい、今もうちょっと忘れないようにですね、何回も今手元でやってるんですけども、はい、
そうですね、本当にそうやってちょっと本当10分でもやれば
はい、
こう馴染んでくると思いますので、
W とね、はい、分かりました、ありがとうございます。ここで編集部のウミンチュさんからの質問です。毎日社外の人と多くのメールのやり取りをするんですが、メールでおすすめの時短術を教えていただけますでしょうか。
はい、
ですか、はい、
受信トレイを空っぽにするっていうのをおすすめにして、結構いっぱい溜まっちゃってる人いるんですけど、どの案件だっけってメール探すの結構大変だったりするんですよね、まあ、検索機能あるんですけど、やっぱり受信トレイにいっぱいあるとどれに返信したんだっけ、してないんだっけ、分かんなくなっちゃう。なので返信して用済みになったやつはアーカイブっていう機能があるんですけど、アーカイブをしちゃうと、で受信トレイに残ってるのは自分に用のあるメールだけ、この状態にするとすごく仕事はかどると思います。
よくね、上司の決済で決済未決済みたいなところで、まあ決済の、はい、あの未決済のところを空っぽにするみたいなのって古典的な方法でありますけども、うんうん、それをまあメーラーでも、
はい、
あの適用すると。
そうですね、
でただ、メールは積み重ねでやはり検索したりもするので、うん、あのアーカイブに一旦置いて、
はい、
とりあえず目の前のところはまあ真っさらにすると。
そうですね、
いうことです、
はい、
どうですかね、このなんか私あのデスクトップ基本ほぼ物を置かないようにしてるんですけど、
はいはい、
よくあの人のパソコンでですね、うん、山ほどデスクトップにもうなんかほとんどアイコン置く場所ないですみたいなケースあるんですけど、うん、はい、あれが一番時間奪ってんじゃないかなと思います。
あ、そうですね、やっぱり探すっていうのはすごい時間かかるんですよね。だからなるべく物を探さないようにするようにするっていうのは、まあ普通のデスクの上でもそうですし、それはもうパソコンの中でも全く一緒の話だって思います。
デジタルリスキリング入門の高橋典明さんをお招きして、今日からショートカットデスクワークの圧縮術というお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
収録中に試したショートカットキーはしばらく経って忘れてしまっていたので、またちょっと指を鳴らしたいなというふうに思っております。リスナーさんからの番組の感想を紹介します。現像19712さんからです。第26回放送、前回の高橋さんのプログラミング学習の9割は挫折 職場のラストワンマイルで DX に挑もうについてです。そうか、プログラミングに挫折する人って最初にバグってエラー大量に出した時の対応でくじけてしまうのか。その点は根気よく、よし徹底的にバグやっつけてやるぞ意識が働く人の方が適任かも、ということです。今回の放送もですね、パソコンが強い人、まあ、このプログラミングをやっている方にとっては当たり前すぎる内容がほとんどだったかもしれませんが、ぜひ何か気づきですね、まあ、できない人の気づきみたいなものもあれば嬉しいなというふうに思っております。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。